皆さんこんにちは、武田邦彦です。今年もですね、1月4日になりまして、三が日一応終わりましたもんですからと思って、ちょっとこう衣服を見ておりましたら、この赤いですね、昔そうですね、50か60ぐらいの時に着てたもの、時々着てたもんなんですが、それが出てまいりまして、ちょっと着てみるとやっぱりちょっともう似合わないかなって気もするんですが、捨てるのももったいなくて、環境に優しい生活しなきゃいけないので、今日ちょっと正月ぐらいはちょっと赤いの着てみようかと思いましてね、皆さんには失礼なんですが、女の人はお正月綺麗なおべべを着て楽しむことができるんですけど、男はもうほとんどそういうことはないので、お見苦しいとは思いますが、これでちょっと今日はやってみようというふうに思いました。私たちの未来の13番なんですが、同じようなことを3日続けようかと思ってるんですね。実はね、実に馬鹿らしいんですよ。日本人はね、本当に幸福な家庭、幸福な社会、幸福な日本、そして自分の一生も幸福に過ごせる世界でほぼ唯一の国なんですね。唯一ってのはちょっと言いにくいのは、例えばやっぱり人間というのは何か得をしようと思うと悪くなるわけですね。したがって人に意地悪をしたり嘘をついたり、人の働きを自分のお金にしたりっていうようなことをやるずるさっていうのが非常にあるわけですね。で、それはこれは不思議なことに、僕の友人なんかでもよく言ってくれるんですが、人間っておかしいね。教育を受けたほどずるくなるし、それから文明が発達したほどずるくなる。確かに、原始的な生活をしている人は、心は美しいですよね。僕はいつも例に挙げるようなアマゾンの州長なんかは、ヨーロッパの人たちのが、他の国を取ろうとしている。今ですと、例えば中国が台湾を取ろうとしている。そうすると、それは当然のように思ってしまうんですね。人間だから、こう自分が持つし、膨張したいってこう思うんですね。目的を作るんですよ。目標みたいなのを作るんですね。例えば、中国ですと中国の領土は大きいし、もともと歴史的に秦の時代、関東草原民秦の、秦の時代まで、中国は全然台湾に興味がなかったんですね。ですから台湾で揉め事が起こると、日本とか沖縄の人たちが、ちょっとあれ、台湾どうとかしてくださいよ、というふうに、中国の王朝に言いますとね、中国の王朝は、俺たちはあんな島知らないよと。我々は大陸の国なんだから、あんな島国なんて全然興味ないよって言ったんですよね。けがいちっていう言葉を使ってましたね。ところが自分たちが海軍を作ろうとかね。今中国共産党が海軍作ってますけど、海軍っていうのは中国ではほとんど歴史的にはないじゃないんですけどね。若干海軍を持ってた時代もあるんですけど、ほとんど海には興味がなかったんですね。そういう国が発達したりなんかするとよく、だから人間って良くないもんなんですね。で、日本人もですね、実は日本人の中に最近ズルしたり、人に嘘ついたりっていう人が結構いるんですね。で、しかも教育の程度が高いほどそうなる傾向が高いんですね。で、人間ってのは本当に変なもんです。つまり自分自身で知恵を磨いたり、なんか力を磨いたりしてズルをしたり、他人を殺めたり、いじめたりするっていう、非常に相反する変な心を持ってるわけですね。ところが私が昨日、今日、明日と、日本人でありさえすれば、本当は幸福なんだと。しかも世界も、日本人の言うことに感謝するし、みんな日本人を認めてくれるし、それから、平等でみんなが仲いいですからね、日本は。和をもって尊しとなすなんで、自分の人生も幸福になるはずなんですけど、ならないんですよ、これが。ということで今日はその2番目なんですが、だから内容的には昨日とほとんど同じなんで、昨日言い足りなかったことを今日言うと。で、最後に明日も私今言おうとしてるんですね。それで、いろいろ原案を練ってるんですけども、ここにも同じようなことを違う言葉で書きましたが、とにかく、日本精神だけが幸福を呼ぶって今日はこういう題をつけたんですね。昨日は日本精神が世界を幸福にするっていうことだったんですけど、今日はどちらかと言いますと日本精神が自分、家族、地域の友人、そういうのの幸福を呼ぶんだと。 それを捨てない方がいいですよってこういうことを言おうとしてるわけですね。誠実、正直。そして昨日はリスペクトっていう英語を使いましたけど、まあ今日はそれを日本語で言えば尊敬心。他人に対する尊敬心。この尊敬心も本当に力があるとか学問ができるとか野球が上手いとかいう人を尊敬するんじゃなくて、人というものをすべて尊敬する。まあ今日この僕のこれを読んでくれた人はですね、もう一回思い返してもらいたいなと思ってんですよね。人っていうのは本当にね、一見能力がないとか一見変だっていう人も本当に尊敬するだけの心を持っておられるんですね。むしろ僕に言わせれば、学問ができたり、それはね、素直に言ったら東大教授とか国会議員とか NHK の職員とかメディアの人とか解説者とか、そういう人の平均のね、心の美しさというものとですよ。それから普通に働いてる人の心の美しさと比べると、僕は普通に働いてる人の心の美しさの方が美しいと思います。さらにですよ、さらに生まれたばかりの赤ちゃんとか幼稚園の子供たちとかの方がさらに美しいですね。だから人間って変ですよね。せっかく美しい心で生まれて本当に赤ちゃん可愛いんですけど、赤ちゃんが可愛いっていうのはやっぱり心が美しいからなんですよ。目も澄んでますしね。それから僕はここら辺の頬あたりの筋肉がね、意地悪な人は必ず出ます。それから嘘をつく人が必ず出ますね。ですから自分の心を、自分が学問を学んだり社会的地位を作ったり力を作ったりして何をしてるかって言ったら、自分の顔を醜くしてるんですよ。本当に。それね、子供のね、幼稚園のね、子供のね、顔とか見たら本当に純粋です。それで、これは私の気持ちだけじゃないんですね。心理学でそういう実験がいっぱい行われておりますが、人間の心はですね、育っていくとともに、まあ、子供同士の喧嘩もあるし、辛さもあるし、辛いことになると、なんかズルしたいっていうふうに思う心も出てくるんでしょうね。そういうことで、どんどんどんどん悪くなってきます。つまり、日本人が幸福なのは、正直であって、誠実であって、リスペクトの心、つまり人を尊敬する心っていうのを持ってる。その尊敬もですね、能力がある人を尊敬するんじゃなくて、誰でも彼でも人間っていうのを尊敬する。あるいは、猫とか犬が好きな人がこれお聞きになってると思うんですけども、本当に動物の心も素直ですよね。まあ本当に猫が可愛がったり、犬を可愛がったりする気持ちわかりますよ。自分に、比べてみると、あれ？知識も何もないのに、犬とか猫ってのは本当に素直な心を持ってるなぁ、というふうに思う方がいっぱいいると思うんですよね。よく犬とか猫を飼って心を癒すって言ってますけど、癒すって何を言ってるかって言ったら、自分の汚い心がですね、その動物を見たり、子供を見たりすることによって癒されるんですよね。本来人間の心っていうのは、綺麗なんです。これはまた、これ学問で証明されておりましてね。汚い方の、あるってのは、ないんですよ。大脳皮質にしかないんですね。大脳皮質な、生まれてしばらく経って、だんだん大脳皮質の意識ができてくるんです。大脳皮質の意識ができてくると、国会議員では、ズルをして金を儲けようとか、東大の教授だと、自分のやってることの研究を嘘ついて、威張りたいとか、それからまあよく世の中にはもう人に嘘つく人って山ほどいるんですけど、人に嘘ついて何が楽しみなんですかね。やっぱり僕はね、そういう人も年取って、だんだんしてくると、ああ、俺はあんなことしなければよかった。素直に生きればよかった。悪いことした。と思って心がやっぱり苛まれるんですよ。それは殺人犯なんかがね、人を殺したことをものすごく悔やんで、亡霊に悩まされるのと一緒なんです。それはなぜかって言ったら、人間本来に持っているここの奥の方にあるような旧式の脳ですね。これは性格がいいんですよ。それにこの大脳皮質の頭に被ったもんですから、その被った大脳の脳がですね、まあ浅知恵ですね。人間の浅知恵を発揮して性格が悪くなるんですね。ですから我々が心が綺麗で、顔がそれを反映して綺麗で、本当にそうでね。まあ私も絵が分かれたってほとんど分かんないんですが、有名な絵描きさんはね、必ずここら辺描きますよ。よく、丹念に。そうしますと、それを見るとね、その人の人生とか、その人の性格とか、 見えますね。ですから世の中でズルをしたり嘘ついたり、それから人をね、馬鹿にしたりする人は、本人は自分の頬の形がどういう頬の形してるか知らないんですけど、他人をよく見てる人はよくわかるんです。だから、本当にこう、因果応報って言いますかね。人間っていうのは、なんかそこでちょっと得をしたと思ってるけど、本当は損をしてるんですね。ですから、もう本当に心の美しい人っていうのは、顔も穏やかだし、それから、それはね、例えば、この、今度のアメリカの、プロ野球のね、ワールドシリーズなんかやった厳しい人でもですね、やっぱり心のいい人と悪い人は、プレーを見ても顔を見ても分かりますね。それで、その後のいろんな批評とか、個人のプロ野球選手ですから、いろんなこと言われるんですが、それを聞いてると、ああ、そうか。確かに顔に現れてるなと思いますね。つまり、人間っていうのは、自分が得しよう、相手を損させようと思ってると顔が歪んでくるんですよ。どうして歪むかって言ったら、もともと我々は素直な心で生まれてるんです。幼稚園の心で。それが本当につまらない、ちょっとご飯も食べれるのに、ね、家もあるのに。それは家がなかったりご飯が食べれなかった人は、多少ですね、まあジャンバルジャンじゃないけど、多少のことが起こることもあるんです。ただ我々この日本人で、お互いに助け合おうっていう精神を持ったところに住んでる人で、そういう境遇の人ってほとんどいません。ですから我々はまあね、そういうちょっと障害があったりなんかした人たちに、やっぱり僕らは結構ね、ちゃんと美しい心持ってるんです、日本人はね。つまり日本人っていうのは必ず他人のことを考え、家族のことを考え、友達のことを考え、日本のことを考えながらやってるわけですね。本当に日本のことを考えたっている人の一つの例が特攻隊ですね。特攻隊の、チランの特攻隊の手紙を見ればわかりますよ。お父さんお母さん、お兄さんお姉さんのために俺は命を捨てるんだ。そういう美しい心を日本が持ってるんですね。ただ、特攻というのはことはですね、戦いになりますと日本人ばかりなくてほとんどの国民に起こります。まあよく私が例に出すのはギリシャのギリシャとペルシャの戦いとかね、それからワーテルローの戦いとか、そういうものに見られた兵士の心ですね。それはもう本当にそういう極限の状態になってちゃんとした男であれば、やはり俺が死んでみんなを助けようっていう気持ちは必ず起こるんですね。必ず起こるんです。形が特攻という形であったり、単なる兵士である形もありますけどね。それはマケドニアのアレキサンダー大王が考案した、まあ、アレキサンダー大王かどうかわかりませんが、アレキサンダー大王の軍が考案したファレンクスっていう密集長弓、長槍隊っていうのがいるんですけど、必ず前方の一体か一列目二列目は死ぬんですね。それを承知で勇気を起こして、そして槍で、敵の槍で刺されて死ぬことを承知で進んでいくんですね。だから人間の心っていうのは本当に正しいっていうか清らかなんですよ。その清らかな心さえ発揮すれば自分が幸福に生きることができるんです。つまりここに言うように日本精神だけが幸福を呼ぶんですね。じゃあ人間全部そうなんだから、武田先生の言ってるのはおかしいじゃんか。違うんですね。強さがあるんですね。日本っていうのは例えば例を挙げれば縄文時代1万5千年とか1万8千年の間全然戦いをしてないんです。一回も戦ってないんです。それから、考古学でね、その当時の家の大きさっていうのは大体わかるんですけど、ほとんど平等なんです。生活もほとんど同じ生活をしてたっていうことは、食べ物の跡とかね、住居の跡とか、衣服の跡とかいうのは残っておりますから、まあそういうものを研究することによって、日本がもう飛び抜けて、他の国よりか、平等だった。その平等だったってことは、ここで言う尊敬心があったってことですね。能力がある人を尊敬して、能力のない人を、馬鹿にするなんていうんでは、リスペクトではありませんからね。リスペクトっていうのは、街を歩いてて、かわいそうな人がいたら助ける。それから誰にでも謙虚に頭を下げる。道を開ける。順番を自分がと争わない。っていうことなんですね。今の社会で言えば、自分がちょっと国会議員になったからって、美味しいとこでご飯食べるとか、まして、人の金を盗むっていうか、もらうとかね。そういうことはもう人間のクズなんですよ。 で、日本は人間のクズが少なかった。だから、まあ、いつもこれも言うんですけど、四大文明つって、四大文明、メソポタミアとかエジプトとかみんな尊敬してますけど、まあ、大体年齢も今、年もね、今から7000年から8000年前ですよ。その頃の日本はもう、縄文時代の中期ですからね。だから、その時代よりかさらに1万年ぐらい前から、日本は世界で唯一、陶器を作って、煮炊きをして、それで集合の住宅で平等に過ごしてたわけですね。で、戦争の後は全く見られない。武器もなければ、傷ついた骨も見つからない。そういう状態なんです。なんでそんなにいい文明の中で生活してきたのに、日本人は今こんなにずるくな。なんか、東大教授がいいとか、国会議員がいいとか、みんな思うんでしょうかね。ええ。それさえ捨てれば、日本人は全員が幸福な人生を送れるんです。もしこのブログを聞きの皆さんの中に、不幸だなと思う人は何が不幸だと思っておられるのか。そこですね。もちろん人間は運というのがありまして、運は神様が決めるもんであって、我々はどうにもならないんですけど、病気がちであるとかですね。そういうのはありますが、今の日本でですね、要は僕ね、ちょっとおかしいと思ってるのはね、よくご飯が食べられない子供がいますと、皆さん助けてくださいと。いう子供食堂っていうのかな、子供なんとかして、ずいぶん YouTube なんかで宣伝してますけど、あのお金ってどっから出てんですかね。なんかそういうふうなことで儲けようと思う人がやってるように思いますね。っていうのは僕はね、日本精神であれば、満足に食べられない子供がもしいたらね、何のために小学校の校長先生がいるんですか。小学校の校長先生はそういうことが、ご飯が不足してることを直すためにいるんですよ。校長先生っていうものは、もともと一番大切なのは、ご飯が食べられない貧乏な子供がもしいたら、その子供に何とかしてあげたいということでいろいろに手を尽くすのは実は校長先生なんですよ。だから僕YouTube のね、なんか食事食べられないから今日は、給食でお腹いっぱい食べましたとか、兄弟が妹と二人で、あと母親一生懸命働いてるからっていうのを聞きますとね、一体日本には小学校の校長先生いないのか、教育委員会はいないのか、周りにいる大人は何をしてんのか、全くそう思いますよ。ええ。日本はそんな国じゃないはずなんですよ。村にね、お腹が減らした子供がいたら、その村人が全部助けて、その子供たちが健やかに健康に育つようにする。それが日本精神なんですよ。ですから、まあ、今の日本ですからね、国会議員が金を欲しがる。嘘をつく。大学教授も嘘をつく。もう、NHK とか、僕は NHK が、武田先生は NHK 嫌いですねとか言われるけど、朝日新聞嫌いですねって言われるけど、僕は朝日新聞とか NHK が嫌いとか好きとかいう、そんなケチな気持ちはないんですよ。だけども、あなたたちは、社会の指導者じゃないですかと。指導者なのになぜご飯が食べれない子供に助けの手を伸べないんですか。人間には運が不幸な人もいますよ。お父さんが突然亡くなる人もいる。そういう運は我々は避けられないんです。だけどそれを助けない日本精神というのはないんです。ですから日本人は必ず幸福ならずなんです。自分が正直であり、自分が不運に陥ったら必ず人が助けてくれる。しかし我々はその人が助けてくれるっていうことに甘んじずですね。自分でやるだけは頑張る。これが日本精神です。今年はぜひ皆さんもですね、日本精神を持った日本人として、嘘をついてる人はすぐやめてください。そういうことで地位を得た人もやめてください。そういうことじゃないんです。それで僕、弁護士なんかでもね、法律を守る。法律を守るのは、なぜ法律を守るかったら、日本精神っていうのは、そういうズルをしない人を応援するのが弁護士ですよ。もともとそういう法廷とかトラブルが起こさないように、普段から皆さんを指導していただくのが弁護士ですよ。ところが弁護士のうちで、問題をわざと放置しといて、そこで作って、それを訴訟で儲けるっていうのは弁護士もいるんです。それは弁護士と言えませんね。私たち、まあ僕は学校の先生でしたけど、学校の先生っていうのは、まだね、発達が未熟で、なんか事故とか悪いことを起こすなと思われる学生がいたら、未然にその子を指導して、そういう道に入らないようにするのが先生なんですよ。先生がそれを見てて、あいつは悪いことした。やっぱり悪いことしたか。って言って罰するっていうのは、これは先生じゃないんです、もともと。日本の先生ではありません。 日本はできるだけ戦争になるとか、貧富の差があるとか、困った人がいるとかいうことを未然にないようにするのが日本精神の。そのために誠実と尊敬心が必要だ。まあ、そういうことですね。